藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢マイスターから学ぶワインの歴史と題してお届けしています。さあ今日もですね、藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢秀明さんに話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあもう早いもので4週目ということ で、
早いですね。
ね、だいぶ皆さんにもそのワインについての知識、はい、そして、ね、魅力が伝わってきた頃かなと思うんですけれども、はじめは世界編そして日本編ということで、今日もですねその日本編ということでお伺いしていきたいんですが、滝沢さんにせっかくお話を伺えるということで、ワインに合う料理っていうのもちょっとね伺っていきたいなと思いまして、今日はその辺についてご紹介していただいてまいります、
はい、
とはいえやっぱりワインの歴史まだまだですね語っていただかなきゃいけないというところで、ワインの消費量がこう増えた時期っていうのは滝沢さんいつ頃だったのか、そしてその広がっていったこの増えていった時期、何がきっかけだったのか、そういったところから今日はお願いいたします。
はい、戦後1964年には東京オリンピックが、そして1970年には大阪万博博覧会が開催されました。そして欧米の文化が日本人にも浸透して、食生活も大きく変化していくことになります。これまでワインといえば甘味ぶどう酒と思われていましたが、食生活の変化に伴い1975年にはついに本格的なワインの消費量が甘味ぶどう酒の消費量を上回り、その後も本格的なワインの消費量が一気に増加していきました。日本にもワインの時代がいよいよ到来したんですね、
うん、なんか意外とその戦後になってからということと、なんとなくこう歴史、今までもワインの歴史がものすごい長かった分最近のような気がしてしまうんですけれども、最もワインがこう生産されているところってどこになるんでしょうか。
はい、最新版である平成30年度国税庁酒税関係総括表を参照すると、実は神奈川県が 54,193kl でダントツで全国1位となっています。このキロリッターという単位はリッターに換算すると1000リッターですので、5,419,3000リッターということになります。なんとかよくわかんない数字なんですけどもね。あの皆様のご自宅にあるバスタブは約200リッターぐらいですので、ご想像のつきにくい数量だと思いますが、まあ、とてつもない量だということですね。まあ、そのとてつもない量を神奈川県で生産していて、その 95% 以上私たちのメルシャン藤沢工場で生産しております。ですので実質藤沢市が全国で最もワインを生産している地域となります。
その日本一を誇るそのワイン生産量がこの藤沢ということで、もちろんこのメルシャンの藤沢工場のおかげなんですけれども、でちなみに2位3位というのは竹沢さん、はい、どこになるんでしょうか。
ちなみに2位が栃木県ですね、はい、31,994kl で、3位は山梨県の24,968kl となっております。
やっぱりなんかイメージ的にワインというとなんか山梨のイメージが私の中ではとても強かったので、違うんだ、この地元藤沢が一番その生産量が多いんだということで誇らしげにもなりますしね、ちょっと嬉しくなるんですけれども、そしてどんな種類のワインがあるのかも教えてください。
はい、メルシャン藤沢工場の代表的な製品としては、一つ目に酸化防止剤無添加ワインです。そして2つ目にフードマッチ製法で作られたワインビストロです。このフードマッチ製法というのはワインの成分には魚介類と合わさることで生臭さを引き起こす物質が含まれています。この物質をメルシャン独自の製法により軽減し、ワインと食事の相性を高めたんですね。そして3つ目にポリフェノールを多く含み、赤ワインとしてしっかりとした味わいとコクがあるボンルージュなど、メルシャン藤沢工場では約200近い種類の手軽に楽しめるリーズナブルなデイリーワインを生産しております。
200種類ということで、その量もちょっとびっくりしてしまったんですけれども、そんだけたくさんの種類があるということは、やっぱり一人一人好みのもの、飲みやすいもの、美味しく感じるものをすごくね選べるんですが、そして何よりもやっぱり生活の中で飲みやすいワインがとても多くこう生産されているといったところが、本当にね私たちにとってはすごく嬉しい部分になるんですけれども、ワインを美味しくいただく方法、一番美味しくいただく方法、せっかく滝沢さんにお話を伺っているのでですね、その辺をちょっとお聞きしたいんですけれども、そして最も適したその保存方法についても教えてください。
はい、料理とワインのマリアージュという言葉がございます。このマリアージュはフランス語で結婚という意味です。まあ、理想的な結婚生活のようにお互いをさらに高め合うという言葉の意味から、ワインの世界でも料理とワインが互いに味や香りを高め合う組み合わせという意味です。料理とワインが互いに高め合うためには3点ポイントがあります。キーワードは似た者同士です。1点目は味わいを合わせてください。淡白な味付けの料理には爽やかですっきりとしたワインを、濃厚な味付けの料理にはコクのあるワインを、そして甘い味付けの料理にはやや甘口のワインが相性が良いです。2点目は色合いも合わせてください。赤系茶色系の料理には赤ワインを、白系黄色系の料理には白ワインをお勧めいたします。見た目も大切なんです。そして3点目は調味料の香りです。香辛料などスパイスを使用した料理には熟成感のある赤ワインを、柑橘系を使用した料理には柑橘系を感じる白ワインを合わせてください。あと最も適した保存方法なんですけれども、理想的な保存方法は温度は大体12度から15度ぐらい、そして湿度が 70% から 75% くらいで、なるべく暗いところに保存をしてください。あと保存する場所なんですけれども、振動するところには置かないでください。また様々な匂いのある、異臭のあるものと一緒にワインは保管はしないでください。ポイントはいろいろありますけれども、このあたりを気をつけていただければよろしいかなと思います。
やっぱりね、ワインを美味しく飲むためにはその保存方法も大切だということでご紹介していただきました。似た者同士の3点のポイントをご紹介していただきました。やっぱり合わせるって必要なんだなっていうのを改めて今お話を伺っていて思ったんですけれども、なんとなくさっぱりしたものにはなんか濃いワインとか、なんかこってりしたものにはちょっとさっぱりしたものって、ちょっと私の中でそういったですね組み合わせがちだったんですけれども、改めてその色とか味わいを合わせるということで、今後私もちょっと楽しんでいきたいと思うんですけれども、滝沢さん、どんな料理がワインに合うんでしょうか。
そうですね、暑い時期、例えば夏だとかの時期には冷ややっこと爽やかですっきりとした白ワインですねがおすすめです。メルシャンの製品で言えばビストロという商品はおすすめですね。また塩味の焼き鳥ですね、塩味の焼き鳥にはですね、ぜひレモンをかけていただいて、柑橘系の香る白ワインといただくのもおいしい組み合わせです。メルシャンの製品で言えばワールドセレクションのソービニオンブラン、これといただくのが最もいいかなというふうに私は思っております。そして唐揚げですね、鶏肉の唐揚げとぜひ合わせていただきたいのが、実は6月に発売したばかりなんですけども、メルシャンのメーカーズレシピという商品がございます。このワインは実はワインではなくてですね、ワインがベースになっているんですけども、ワインがベースになっていて、ビールのこのホップも感じられるようなとても珍しい味わいのお酒なんですね。ぜひ鶏肉の唐揚げと合わせていただければと思います。そして最後にデミグラスソースのハンバーグとコクのあるやや甘めのメルシャン厳選素材おいしい酸化防止剤無添加ワインの赤とぜひ合わせていただきたいと思います。とても相性が良いです。さまざまな料理や食材と合わせていただき、ご自分の一押しのマリアージュをたくさん見つけてください。ワインの楽しさもさらに 広がると思います。
どんな料理にも合うワインがあるということで教えていただきました。皆さんが好きな料理に、ね、合わせてワインをチョイスしていただいて、やっぱ楽しんで、ね、いただきたいと思います。今日はワインに合う料理と題してですね、ご紹介していただいてまいりました。結構今日はポイントがいっぱいありましたので、ぜひですね、皆さん参考にしていただきたいと思います。今日もですね、藤沢マイスターでいらっしゃいます滝沢さんにお話を伺いました。来週がこのテーマ最終回となります。ぜひ皆さんもですね、はい、この時間来週もお楽しみいただきたいと思います。滝沢さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。